令和8年所信表明要旨12分。市民の皆さんとの対話によるまちづくりを目指して。4月3日に新市長として就任した原田市長が、6月8日に開会した令和8年市議会第2回定例会で、基本的な市政の運営方針や今後の取り組みについての考えを表明しましたので、その要旨をお知らせします。なお、所信表明の全文は市ホームページに掲載しています。全文はこちら、QR コードがあります。写真があります。市議会においてマイクを前に、所信表明を行っている原田市長です。写真終わり。所信表明、要旨7項目。1、市政方針。私が最も大切にしたいのは、市民の皆さんとの対話によるまちづくりです。そのための前提であり、土台となるのが、徹底した情報公開だと考えます。市民の皆さんに対して隠し事はせず、一つ一つの政策決定の過程も明らかにしていくことで、透明な姿勢だと市民の皆さんが実感できるような市政運営に努めます。まちづくりの主役は市民の皆さんであり、市政の情報は市民のものです。情報公開、情報発信を向上させ、住民自治のまちづくりの実現へ、まちづくり基本条例にのっとった市政運営を目指します。そのために市議会に対しても、これまで以上に分かりやすい情報提供に努め、より一層活発な議論をし、より良い施策へとともに練り上げることができるよう力を尽くしたいと思います。地方自治体の役割は住民福祉の増進にあります。子ども、高齢者、障害のある人、生活困窮にある人などへの福祉を最優先で進め、誰もが人間として健康で文化的な生活を送ることができるよう支援を強めます。また、様々な属性、特性、価値観の下で生きる多様な住民が、それぞれ個人として尊重されるまちづくりを目指します。平和首長会議に加盟する自治体として、平和憲法の精神にのっとり、過去の戦争の惨禍を語り継ぎ、核兵器の廃絶へ市民と共に発信するなど、平和行政をより一層進めます。また、市民の負担増につながる使用料や利用料などの改定は避けていきたいと考えます。見直しが迫られる場合でも、なぜその見直しが必要なのか、市民が判断するための情報を十分に提供し、対話し、思いを分かち合うことで、行政への理解と共感を広げることができるのではないかと思います。こうした市政運営を行うためには、安定した財政基盤を維持すること、基金も一定の備えを蓄えることも必要であると考えています。市民の皆さんからお預かりした税金を無駄にすることなく、市民生活を豊かにするために使うことを当然の立場とし、最小の経費で最大の効果を上げていくことを肝に銘じる必要があると考えています。2、地域図書館を再開し、町のリビングに。知的欲求に応え、地域課題の解決に貢献し、地域住民の居場所となってきた地域図書館を市民参画のもと広くご意見を聞きながら再開に向けて検討を進めます。これまで提言をいただいてきた地域市民センター再構築検討委員会での議論も踏まえ、多世代が交流できる町のリビングのような図書館を目指していきたいと考えています。また、下宿と竹岡の市民サロンのあり方について、本を借りられるようにしてほしいという要望も多くいただいていることから、地域図書館の再開までの間、貸し出しできるよう、関係機関との協議も進めたいと考えています。 旧中央図書館の再開断念については、解体が進んでいる状況や憲兵率の制約、さらに工事中断で発生する経費などの課題が大きく、再開は断念せざるを得ないと判断しました。ご期待いただいた皆さんに深くお詫び申し上げます。3. 市役所出張所の駅周辺への設置。市役所出張所を清瀬駅の周辺に設置することを目指します。マイナンバーカードの普及率は8割を超え、多くの市民の皆さんが保有しています。一方で、持っていない方は、コンビニやデジタルサービススポットで、住民票や税証明の書類を取得することができない状況があります。また、暮らしの困りごとが発生したとき、行政窓口に相談できるような体制を築きたいと考えます。どんな制度があり、どこに相談に行けばよいのか、申請にはどんな書類が必要なのかなど、必要な制度に市民の皆さんがしっかりとつながるよう、行政としての責任を果たしていきたいと考えます。4. 容器包装プラスチック指定収集袋の無料化を。物価高騰の中、市民の皆さんからゴミ袋が高いという声を長らく聞いてきました。現在、清瀬市の指定袋は、多摩26市の中で最も高い水準にあり、他自治体から転入されてきた方からの驚きの声も珍しくありません。物価高対策として、資源である容器包装プラスチック指定収集袋については、無料化を目指したいと考えます。当然、無料化のためには現在の指定袋の収入に代わる財源の確保や、市民への分別の徹底をお願いしなければならないなど課題があります。市民の皆さんはもちろん、町内や市議会でも議論を重ね、実現に向け慎重に議論を積み重ねていきたいと考えています。5. 子どもが子どもらしく成長できる清瀬。子どもたち自身が自分の存在が大切にされているとより実感するために、子どもが意見を表明できること、意見が尊重されることが重要です。そうした理解や認識を広げていくためにも、子どもの権利条例の制定と制定に向けてのプロセスが重要であると考えています。制定にあたり、清瀬の子どもたち自身が参画し、当事者の意見をしっかり反映して練り上げていける仕組みを作っていきたいと思います。その他、子育て支援を一層進めるために、就学援助制度の拡充や、小中学校における保護者負担の軽減、高等教育への支援として、給付制の奨学金や奨学金返済への支援など、一部の自治体で行われていることを参考に、負担軽減へと取り組みます。子どもたちが思い切り遊ぶことのできる公園として、雑木林を活用したプレーパークや、スケボー場の整備など、子どもたちの声を生かした実践を支援することなども含めて検討していきます。また、蓼科山荘を活用しての移動教室は、半世紀以上にわたり実施されてきた清瀬の素晴らしい実践だったと評価されています。現在、蓼科山荘の売却は難航を極めており、解体も視野に入れた検討が進められていますが、再度活用する方向を導き出せないか、市民参画で検討したいと考えています。6. 豊かな自然環境を保全し、都市農業、商工業の振興を。都市農業の振興へ、新鮮な野菜や乳製品の地産地消、販路拡大などを進めます。学校給食への活用率 20% を目指していきます。さらには、清瀬の農畜産物の魅力を市内外の方々に広げていくために、生産者と消費者の交流や、観光協会と連携した取り組みを推進します。商工業者は地域経済の担い手であり、また、 各商店街はコミュニティの中心でもあります。商工業の振興へ、事業の継続や継承への支援、空き店舗対策など商工会とも連携して進めます。買い物が困難な地域への移動販売を進めるなどの対策も検討していきます。7、公正な市政運営のために、すべての職員が安心して自分の能力を発揮し、市民のために働く職場づくりを進めるために、あらゆるハラスメントのない職場の実現のための実態調査を行い、ハラスメントゼロ宣言へとつなげていきたいと考えます。女性やさまざまなマイノリティの方が働きやすい職場は、誰もが働きやすい職場です。より多くの女性職員が挑戦できる環境へ努力もしたいと思います。また会計年度任用職員の待遇改善にも一層取り組みます。人手不足などの問題については、適切な人員配置を可能とする職員採用計画を立てるなど検討を進めたいと思います。また後契約条例の制定に向けた検討を進めたいと考えます。清瀬市が発注する工事や業務委託で働く労働者の賃金保障を契約に盛り込むことで、働く人の生活の安定と地域経済の活性化にも寄与するものとして、関係者の意見も反映させながら制定を目指したいと思います。所信表明要旨終わり。第16回清瀬ひまわりフェスティバル、8分30秒。日時、7月18日土曜日から26日日曜日まで。平日は午前9時から午後1時まで。最終入場は午後0時30分。土曜日、日曜日、祝日は午前9時から午後6時まで。最終入場は午後5時30分。会場、下清戸3丁目 85-1 ほか。フェスティバルの事前予約は不要。入場料無料。なお、臨時有料駐車場あり。完全予約制、180台程度。市内最大のイベント、清瀬ひまわりフェスティバルを開催します。石井ファーム代表石井義照氏、小寺ファーム代表小寺光一氏をはじめとする近隣の農地所有者の皆様と、清瀬市農ある風景を守る会が協力し、約2万4千平方メートルの広大な農地に約10万本のひまわりが花を咲かせます。期間中は地場産の新鮮な野菜やひまわりの切り花の販売のほか、トウモロコシのもぎ取り体験やスタンプラリーなどが行われます。アクセス、4つあります。1、路線バス。西武池袋線清瀬駅北口、西武バス2番乗り場から。清61、四季駅南口行き。清 61-1、新座営業所行き。清 61-2 中清と東行き。清 61-3 新座駅南口行きに乗車し、グリーンタウン清と下車、徒歩約6分。2、無料シャトルバス、おおむね10分から15分間隔で運行。西武池袋線清瀬駅北口阿弥陀前臨時バス停から乗車。下清戸臨時バス停下車、徒歩3分。3、車。コミュニティプラザひまわり臨時駐車場は完全予約制、有料です。駐車場の予約にはタイムズ24株式会社が運営する駐車場予約サイトタイムズの B への登録が必要です。詳しくは右上の QR コードをご確認ください。 清瀬ひまわりフェスティバルホームページの QR コードがあります。会場周辺の混雑緩和のため、可能な限りバスなどの公共交通機関をご利用いただきますようご理解ご協力をお願いします。4. 徒歩。清瀬駅北口から約35分、約 2.6km。 シェアサイクル有料をご活用ください。開催時間中に会場内に臨時シェアサイクルステーションを設置します。ご利用にはシェアサイクルサービスアプリハローサイクリングの会員登録が必要です。詳しくは右上の QR コードをご確認ください。 QR コードがあります。注意事項9項目。1. 会場は日陰が少ないため暑さ対策をしてお越しください。 2. 会場は農地のため足元が汚れることがあります。またバリアフリーには対応していません。 3. 会場内にペットを連れて入ることはできません。 4. 会場内及び会場付近での喫煙はご遠慮ください。5. 会場は私有地のため、開催期間及び会場時間以外は会場内に入れません。6. 天候等により開催期間や会場時間を短縮または開催を中止する場合があります。7. 会場内におけるトラブルや怪我、盗難、紛失等について、主催者は責任を負いかねます。8. 写真や動画の撮影は他の来場者のご迷惑にならないようご配慮ください。撮影に関しては公式ページ内の撮影に関する規定をご確認ください。9. 主催者にて広報・記録のために写真や動画の撮影を予定しています。ご来場の皆様が撮影の対象となる場合があります。あらかじめご了承ください。同時開催イベント3つあります。1つ目、清瀬春彩花クラブ U1。 イベント開催期間の土曜日、日曜日、祝日に新鮮な農産物の直売を行います。日時、7月19日日曜日、20日月曜日、25日土曜日、26日日曜日、午後4時から7時。場所、清瀬駅南口。2つ目、初期消火体験。清瀬消防署による水消火器を使った初期消火の体験を行います。日時、7月18日土曜日、午前9時から午後1時まで。場所、ひまわりフェスティバル会場内。3つ目、警察車両展示。東村山警察署による白バイとパトカーの展示を行います。日時、7月19日日曜日、20日月曜日、26日日曜日、午前11時から午後1時まで。場所、ひまわりフェスティバル会場内。清瀬にんにんポイントアプリを使ったお得なクーポンなど配信。ひまわりフェスティバル開催期間に合わせて総額300万ポイントまたは市内の特産品が当たるデジタルスタンプラリーを行います。他にも市内でご利用いただけるお得なクーポンを配信します。詳しくはこちら QR コードがあります。写真2枚。紙面上部に清瀬の夏の2大イベントとあり、清瀬ひまわりフェスティバルと清瀬の環境川祭りの写真です。ひまわりフェスティバルの写真、広大な畑一面にたくさんのひまわりが咲き誇っています。川祭りの写真、柳瀬川に子どもたちが乗ったウォーターバルーンがいくつも浮かんで、子供も大人も楽しんでいます。写真終わり。 問い合わせ産業振興課農政係、電話 042-497-2052。 ここまでは鈴木陽子でした。
3、来て、見て、体験しよう。2026、清瀬の環境、川祭り。3分。日時、7月25日土曜日、午前9時から午後2時まで。会場、代打運動公園、及び、下宿地域市民センター。清瀬の豊かな自然を守り、次世代に引き継いでいくためのイベント、2026清瀬の環境川祭りを開催します。環境問題に関する取り組みなどの展示、食品販売、ゲームコーナー、川のイベントなど盛りだくさん。清瀬が誇る自然を楽しみながら、環境保全の主役は私たちであることを、来て、見て、体験しましょう。イベント1、川のイベント、ウォーターバルーン、宿根木半切り、たらい船、川遊び、自然観察会。健康状態によってはご利用をお断りさせていただく場合があります。また、川に入る際は水遊び用の靴、リバーシューズ等が必要です。イベントは当日の天候によって中止となる場合もあります。2、陸のイベント、展示、食品販売、クイズ、スタンプラリー、川柳コンテストなど。詳しくは市ホームページ内、清瀬の環境川祭り特設ページをご確認ください。情報は随時更新します。清瀬の環境川祭り特設ページの QR コードがあります。なお、記録及び広報活動、司法、ホームページ、次年度のポスター等に使用することを目的に、スタッフによる写真、動画撮影を行います。撮影の際、声かけ、および看板を掲げるなどして呼びかけますが、あらかじめご了承いただきますようお願いします。問い合わせ、清瀬の環境川祭り実行委員会事務局、環境課、環境政策係、電話 042-497-2099